美塾長の教育相談のお時間です。私学塾塾長、鳩山哲先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。さあ、それじゃあ早速相談といきたいところなんですけれども、
はい、
この間新聞に出てましたね。
はい、そうですね、
はい。はい。
入試制度が今の中3生からまたね、変わりますね。
はい。まあ、毎年っていうか結構こう変わっているようなそういう感覚がどうしてもこうあるんですが、さあそういうその波の中で中学生の皆さんはどのような相談を今週は寄せてくださっているでしょうか。それでは早速いきましょう。中学校3年生男子のラジオネーム小野ちゃん。塾長先生こんにちは。僕は部活を引退したので夏休みは勉強時間でいっぱいです。しかし勉強ばかりしてても中学校生活最後の夏休みの最高の思い出ができるのかどうか分かりません。たまには遊びたいです。塾長先生、夏休みはどのように過ごせばよいのでしょうか。
これはどっちが心配なんでしょう
ね。
どっちなんだ。
勉強はあんまり心配してなさそうな雰囲気。
心配してないけど、最高の思い出を作りたいんですね。
夏休みにね。はい。そして中学校2年生女子、般若大好きっ子さん。塾長先生、こんにちは。とっても暑い季節になりました。毎年のことなんですが。夏休みの宿題が溜まっちゃうんです。やらなきゃいけないと思いつつ、明日あるじゃんみたいな感じで、効率の良い勉強の仕方はあるのですか、教えてください。
はい。
夏休みの過ごし方。
そうですね。
今年は夏休みいつぐらいですかね。
海の日過ぎたら、次またお盆ね過ぎたあたりから始まるみたいなね、そういう感じですよね、大体。
はい。なるほど、うん。じゃあまあ今年も21あたりぐらいから夏休みっていう感じなんでしょうかね。はい。やってくる長い夏休みの過ごし方です。
うん、そうですね。
はい。
で、とりあえずまあこの中2と中3ですね、今日はね。
はい。
で、2年生の子は宿題、
はい、
溜まっちゃう。
はい。
で、今宿題ってどうでしょうね。親御さんの時代と今とね。
私たちの頃はもう山のように出されましたよね。
山のようにね。
なんだこりゃというくらい出されました、
何を思い出します？夏休みの宿題、ワーク以外だと。
ワーク以外？
うん。
ワーク以外の宿題ってあったかな？なんかでもほとんど、
うん、
私は数学に時間を取られていたような記憶はありますね。だからもう先に数学をやっちゃおうと思って、やっぱり3年間数学をやっていると、1年生、2年生の時はもう、どうしても、この2年生の、般若大好きっ子さんと同じ状態になっていたので、はい、3年の時にはさすがに学習して数学から手をつけましたけれどもね。
数学とか英語は宿題はまあ毎日、普段からありますよね。はい、
うん、ありますね。
だけど夏休みだからっていう宿題があるじゃないですか。
夏休みだからっていう宿題？何？自由研究？
まあ自由研究、小学校ね。中学校もなんかあるらしいんだけども、読書作文とかなかったですか？
感想文。
もう嫌な顔してますけど、感想文。
あ、作文書けって言われたら、書きますけど、
はい、
感想文っていうのはすごく難しかったですね。ね、思い出しました。
なんか課題図書ありましたよね。
それもありました。
太宰だとかね、ありますよね。
5年ぐらいあって、その中からの選べみたいなやつですよ。
あとなんか絵描いてこいとか、なかったですか？
絵はなかったですね。
絵はなかったですか、
うん、私の格好ではなかったような気がします。うん、あれ、あったのかな、
ね、だから夏休みならではの宿題っていうのがね。
感想文。
たまるわけですよね。で、一日でできないものがありますよね。一夜漬けじゃできないものが。
ああ、無理ですね。
うん、まあ、そんなんで、一応ですね、まあ、今この頃っていうか、まあ、ゆとり教育になって、まあ、その前ぐらいからかな、読書作文の感想文が結構自由になったんですよ。
何でもいいんですか、うん、課題の本が
なしで、何でもいいから読んでこいって。
うん、
漫画でもよかったね。てかその結局チェックのしようもないかもしれない。例えばタイトルいろいろとカタカナつけられると。
あ、
うん、それ5冊から選べじゃなければ、ね、
はいはいはい。
で、それで感想文を出せっていうふうにならないとどうするんだろうってことになって、
うん、
結局読んだ本の名前と、なんかあらすじ2行書けとかね、さまざまです今。そうするとそれ先生読んでるのかなとかね。
どうなんです
かね。チェックする人が読んでなければね。
どうなんですかね。そう言われてみると。
ですよ。そういうこともあるわけなんですよ。
は
い、
うん。
で、それから何でしょう、そのチェックの仕方として、
はい、
実はですね、そのワークっていうのは夏休みのワークってね、数学英語とかありますが、その他に今はね、自主弁がそのままあるんです。
自主弁。
うん。
うわ。
毎日自主弁というのがあって、うん、あのキャンパスノートみたいな大学ノートみたいなのに、はい、1ページ何か書いて提出っていうのがあるんです。
あ、漢字の書き取りだったり。
そうそうそう、はいはい、これ全国的です。
お
で、その自主弁ノートっていうのは別に決まって売ってるわけじゃないんですが、なんか大学ノートで、
はい、
あの1ページと、はい、大きな字はダメだ
人形に渡るだとか、
あの理科の図を書いちゃダメだとか、地図はいけないとか、いろんなそういうなんかそれぞれの学校ごとのチェックポイントがあって、でそれをですね、夏休みもそのままやんなきゃダメ。
っていうことは、はい、まあ、30日間夏休みがあったとしたら30ページ書く教科ごとにある、
はい、またはノート1冊出せる。
は
あ、そうするとやっぱ計算いっぱい書いた方がいいかなとか、漢字100回書いた方がいいかなって、はいはい、子供なりにそこはこうやりくりが
やりくりがやりくり
はい、
へ
え、まあ、いずれにしてもですね、私から見るとね、それこそ親御さんの時代から見ると絶対少ないと思いますよ。
うん、
ゆとりですから、
うん、ああいう
だけどその分子供たちはあの寝てる時間も多いので、辛いのは辛いんです。
辛いですか。うん、
辛いです。
でもじゃ宿題自体がそうやって減っていって、うん、まあそういう自主弁みたいなものであれば、なんか夏休みの宿題って結構すぐ行けそうな気がしますけど ね、
まあ私は移しましたけどねみたいなね、そういうのもあるわけでしょ。その
あ、いましたね。
うん、で、はい、そういうふうなこともあったりもしたんだけども、うんうん、そのやりくりの仕方も時代によってこう変わってきててですね、うん、でそれで、まあ、一夜漬けとかね、前の日に全部徹夜でやっちゃうとか、うん、あと夏休み始まってからね、忘れましたなんて言ってこうなんか二学期になってから書いてたとか、いろんなやりくりあったと思うんですよ。
ありました。
ただね、今の子たちはそんなやりくりないんですよ、結構。少ないですから。
少ないからね。
でもその少ないなりに大変なんです。
ほう、
つまずくのも大変ですね。
はい、はい、
でまあそんな中で3年生になると、この子のように時間がいっぱいあるんだそうですね、これね。すごいですね、これね。
時間いっぱいですね。
時間、勉強時間はいっぱいあります。
はい、
でも最高の思い出を作りたい。
うん、
中3のね、最高の思い出何でしょうね。
何ですかね。何だろう。
海行くんですかね。
あ
だから、まあ、そんな中でみんなこう求めてるものがあるんですけどもね。そうですね。もう子供たちのやっぱりね、あれがないんだと思いますよ。体験とか経験が。
体験や経験。
経験。小さい頃からね。
うん、
だから、何だろう、その社会性っていうんですかね。で、小さい頃は、我々の頃っていうのかな、我々の頃っていうのは結構兄弟も多かったり友達も多かったりとか、いろんなことがあって、うん、じゃあできる子の宿題を移そうってこともあったかもしれないけれどもそれを進めてるわけじゃないですけど
、はい、
今ですね、その家族っていうのからこう学校に行ったら友達っていうのができるわけじゃないですか、
うん、
それから家庭で生活してたのから学校に行くわけじゃないですか、
はい、
こう子育てっていうのが、
はい、
それが結局子供部屋ができたりコンビニがあったりっていうのがあって、あと結構送り迎えも増えてるんですよ、
親御さんのそうですよね、
バスに乗ってくんじゃなくてね、そういうふうになってくるとね、だんだんと家族から友達が家族のまんまとか、
うん、
結局学校の友達先生ぐらいしかその他人っていないわけですよ、
うんうん、
よそのおじさんっていうのは不審者になる可能性もあるから、だからそういうふうなので子供たちが経験が少ないですよ、
うん、
そうするとこう乗り越えることの、ハードルも低いものにつまずいてるっていうのが多いんじゃないでしょうか、うんうん、だから親御さんが昔のまんま何そのぐらいのものと大したことないぞって言っちゃった方が私はいいと思うんだけども、
うん、
そういう行ってみたところで相手のことを知らなければ結構それが高いハードルだったりするっていう。
そうなのか、ね、
でそんな中で入試制度が変わるってことになって、
はい、
それで中3生の方は今こういうことが始まります。
高校体験入学、
はい
はい、
ですからこの体験入学っていうのが八戸高校が8月7日東高校7月29日っていうのがありますので、
はい、
これ今それぞれの中学校で受付をしてますから、クラスごとに、
はい、
でそれに、例えば、僕は南高校だよって言った子がじゃあ八高を見に行くのかって問題がある。で結局志望校はまだ決めづらいのに、
うん、
決めづらいのにじゃあどこ見に行くのかを今決めなきゃならない。だからアドバイスですけども、
うん、
見れるだけ全部見た方がいいですよね。
皆さん日程的にかぶってるところもあるけれども、
あ、
まあ、そこそ こう広範囲にわたってやってらっしゃるみたいですね、
は
い、
そうですね、
はい、
だから商業と工業本当はどっちかって決まってるべきかもしれないんだけれども、うん、子どもたちってそんなに今 考えてないです、将来のこ
と。そうですよね。
だったら商業も見て見て、工業も見て見て、はい、8年高校も見て見てって、はい、それで自分の人生決めるみたいなね、
うん、別に一校に絞らなければならないっていうわけではないんですもんね、
多分いっぱい行くだけ行きなさいって学校も言うと思います、うん、ただそのことを子供だけの判断でできるだろうと、うん、いうことがあるんで、ぜひ親御さんはそのことチェック入れて、できるだけ行けというふうに持っていった方が、私は経験値が上がってくるんじゃないかなと思いますね、
はい、で実際子どもたちもこういったあの体験入学というか、うん、そういったことを通すと、自分のこの高校生になった時のことをイメージしやすければ、はい、また勉強の仕方もちょっと変わってくるかもしれないですよね。
はい、だからそれにプラス今八高祭だとか北高祭とか始まりますよね。
ああはいはい、はい、
学園祭が、はい、行ってみればいいですよね。
ああなるほど。
うん、そうするとなんか先輩のね、うん、姿を見て、うん、あここで来年僕もやりたいなって思うことが、私はね経験値だと思いますよ。それがこの夏の最高の思い出なんじゃないですか。
なるほど。
一人で海に行くよりはいいと思います。
じゃあ小野ちゃん、
はい、
あの体験入学たくさんバシバシ体験してきてください。
そうですね、はい。
やとし塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。